屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第288回、今回も早速ね、呼ばさせていただきます。前回から引き続き、この方がゲストです。ゲストの方どうぞ。
川崎です。明けましておめでとうございます。
いやいや、違うよ、これは明けましておめでとういや、わかんないんだよ。じゃないはずです
ね。
もうそう、
もう年越すことを見越して挨拶しましたけど、
まだ2025年じゃないのかな、ギリ。いや、まあね、もちろんこのねポッドキャストっていうかネットラジオなんで、まあいつ聞かれるかわからないで、
ね、いいんですよ。
あれですけど、はい、一応2025年内に配信できてるかなみたいなね、
うん、まあ無理しなくていいですよ。忙しいでしょ、いろいろ年末ね。
確かにね、年末年始、うん、でも、うん、いや、なぜなら、うん、今回は、うん、まあ、前回引き続き川崎さんに来ていただいて、うん、2026年の上半期、うん、1月から6月の注目作品映画を紹介する回なのに、
はい、
正月映画とかもしね、まだ分かんないですよ、はい、川崎さんが紹介した時に、うん、それ終わってたらまた、まあね、もうスーパーマンの二の舞なんでね、できるだけ2025年にはね、
はい、あげたいな。まあ、無理のない範囲でね、はい、ペガさんが編集してくれたらいいかなと思うんです
けど、まあ、結果はもう今出てますけどね、聞かれてる方。
そうね、
まあ、というわけで、そうそう、はい、というわけで、だから注目作品2026年、はい、あ、来るな、これもね、本当に年末感が来たな、これ
ね。まあ、収録してるのは、ね、年末ですからね、はい、
年末ですよね、もう、はい、川崎さんがこうヒット作品を連発して、
ヒット作品じゃないから、だからね、私が個人的に面白そうだと思ってるだけなんで、はい、
いや、もう川崎さんがもうみんななんで、みんなよくわからない、
ね、どういうことやちょっと怖いな、それ
も
う、まあ、なのでね、今回は2026年の前半1月から6月までに公開予定の新作映画の中からね、うん、いくつか予告を見て前情報を聞いて面白そうだなというのをピックアップしてきました。で、今回は
一番いいやつや、うん、
結構数ありまして、収まらないぐらいあるんですが、その中から7本、
うん、すごいんじゃない、
かなり多いです今回ね。
マジですか、は
い、なのでもうささっといきますよ。
ああ、巻きで、みたいな、
は
い。
7本ですから。
7本あるんか。
じゃあ、まずね、
いいな、
皆さんお楽しみのペガリアクションの時間ですけども
。これお楽しみではないと思うんですけども。はい。
じゃあ、アドレス送りますね。
はい。YouTube で。
はい。
予告を本
当そうですね。ペガさんが予告を見て、その反応をみんなで楽しむという時間です。
じゃあ、ちょっと。お、超えてかい。全米ヒット。これって、養蜂場のやつやん。養蜂場の人じゃん。養蜂場から今度現場監督や。またさらわ、え、なんか、同じじゃないの展開が。見てへんけど、養蜂場の方は。作戦会議。いや、世界的組織ってそれはやばいやろ。また一人行くのこれ。奴は悪魔だ。ハードワーキングアクション。ワーキングマン。終わりました。いやー。
はい。ということで、今見ていただいたのが、うん、ワーキングマンというね、アメリカ映画です。
ワーキングマン。
はい。
いや、なんか、前回ね、
はい、
ビーキーパーってなんか川崎さん、
ほう、
面白いよって言ってた、
うん、
ジェイソン・ステイサムさん。
よく覚えてましたね、ペガさん。
いや、さっきですからね、収録したのは、
ね。日本撮りですからね。
日本撮りやから、さすがに覚えてますけど、養蜂場、なんかこう、隣の人が、はいはい、それの復讐があって、このなんか上司がさらわれたって、なんか、
はい、
建設現場の感じでしたけど。
あのですね、まあ、この映画、監督さんがね、
はい。
デビッド・エアーという監督さんなんですけど、
デビッド・エアー、はい。
この方、脚本も書かれる方で、
うん。
まあ、脚本家としてはね、ワイルド・スピードとか、
お
ぉ。あの、スワットのね、脚本書かれてまして。
あ、そうなん
ですね。はい。で、監督としては、スーサイド・スクワット。
はいはいはい。
そして、最近では、昨年というかね、2024年に公開されたビーキーパーの監督さんです。
ビーキーパーの監督そういうことか。
いや、私も、このワーキングマンの予告見たときに、え、うん、これビーキーパーのキャラの映画と思ったわけですよ。だからビーキーパーの続編が、そう、養蜂場から工事現場になって、主人公一緒なのかなと思ったら、別人なんですね、これ。
別人の映画。
すごくないですか。
でも強そうでしたよ、普通に。
あのね、ここまで同じようなシチュエーションの映画を撮るのにキャラ変えてくるんですよ、わざわざ。
ええやん、もう、2で。
なので、
2にして。
あのね、最近のね、流れとして、
うん、
ヒット作が出ると続編が続いたりするじゃないですか。
うん、確かに、ね。
あれを、やっぱよく思わない監督さんとかも結構いるんですよ。
もう2、1、1、2みたいな、うん。
安易にその続編を作ることを良しとしない人っていうのがやっぱりいるんで。
うん。
だからこのデビッド・エア監督もそういうタイプの方なのかなと思ってたんですね。とりあえずね、この映画の お話を説明しますと。
どういう話か、
主人公は建設現場の現場監督です。
うん。うん、
ある日、恩人である建設会社の上司の娘が失踪してしまうんですね。
うん。
うんで、主人公は恩人の上司のために行方不明の娘さんを捜索するんですけど、うん、そこで人身売買している巨大なロシアの犯罪組織の存在を突き止めると。
もうここで普通の人には叶わない相手じゃないですか。
ね。こんなこと普通の人にできるのかと思ったら実はですね、驚くことに、主人公は元特殊部隊の隊員だったんですよ。
やっぱりそういうことか。
びっくりしますよ、この設定ね。うん、この斬新な設定。ジェイソン・ステイサムが実は元特殊部隊員。
いや、そんなバカしいの。
もうこれね、ほとんどの人が見てる時点で、あ、元特殊部隊なんやなって見てますからね。
それ普通の現場作業員の人と思わないですよ、それ監督の人。
あの、びっくりしてんの映画の中のマフィアだけですからね。
まさかって。
映画見てる人全員知ってますから、もう。
最初から知ってる。
ステイサム出てきた時点で、はいはい、特殊部隊、ね、
普通じゃないっていう。
うん。だそれぐらい安心して見られる映画ってことです、これね。
いや、それぐらいってことで、これ、もう、完全ストーリー想像できるやつじゃない、できるんじゃない。
いや、だってもうそれ以上ないじゃないですか、もう。単純にその娘さん探しに行って、出会う悪党を皆倒していくという気持ちのいい映画になるわけですね、これも。
しかもね、予告編で僕ちょっと説明しづらかったんですけど、
はい。
なんかこう、塀に隠れてて、
うん。
で大丈夫かって言ったら、
うん、
その女の子が無理よって言ったら、
うん、
無理か、うん、じゃあ行くぞって言ってましたからね。う
ん、あ、いいじゃないです
か。無茶なんて。
ステイサムですよ、それがね。
そうそう、いやだから。
かっこいいな。憧れるな、男として。
いや
、はい。まあ一応ね。
まあでも、まあ面白いやろな、これ。
今回、まあワーキングマンということで、あの、工事現場にある道具を使って戦ったりするっていうシーンもあって、
ね。あ、まあそういうとこはね。いや、これ、ちょっと待ってください。僕、ネタパラ、あれですけど、うん、養蜂場の時、鉢使ってたんですか？
鉢使わないですよ、別に。鉢を守るからビーキーパーなんじゃないですか。
あ、そっか。
鉢使いじゃないですよ。
鉢使い。
ビーマスターじゃないですよ。
いや、完全になんかこう、
ビーキーパー。
スパルタ X とかできそうなんですかなと思って。
はい。で、これ、あの予告で途中気づきましたかね、ペガさん。
え、気づいてないな、多分わかんないですけど。
制作、シルベスタ・スタローンって出てたはずなんですよ。
マジですか？
うん。
スタローン関わってんすか？
スタローンが制作と共同脚本として参加してます。
へぇ。
で、これ、ね、あの、映画よく見られる方ならピンと来てるかもしれませんが、
うん、
ステイサムとスタローンはめちゃくちゃ仲がいいんです。
うん、あ、そうなんすか？
エクスペンダブルズっていう映画あったでしょ？
はいはいはい、ありましたね。
あれでめちゃくちゃ仲良くなってるんです。
あ、あれで仲良くなったんや。
そらもう、ステイサムからしたらもう大先輩ですよ。
まあ確かに、ね。
師匠ですよ、アクション俳優としての。
確かにね、うん。
しかも最近では本当にスタローンって制作側として脚本も書ける役者として認められてますから。
脚、 脚本書けるんですか？
え、だって、ロッキーの脚本、スタローンですよ、あれ。
スタローンすごいじゃないですか。
いや、だからあの人、まあ、そういう才能あるんですよ。まあ、クリント・イーストウッドぐらい作る側としても才能ある方なんです、あの人。
でもなんか、ストレートな感じしそうですね。なんかスタローンの脚本。わかんないですけど。
いや、脚本っていうのは別にストレートでいいんですよ。面白ければいいんです。変なひねりとかね、どんでん返しとかいらないんですよ。
だから、ワーキングマンにはそれがなさそうだなと思って。
ないですよ。
ひねりとか。
いや、だってこれも、娘探しに行く過程で悪者を全部倒していくだけの映画って言ってるじゃないですか。だから
あ、じゃあネタバレしてるじゃないですか。
わかってるんですよ。結果わかってる。その過程を確かめに行くっていう映画です、これね。
確かめに行く映画。
どうやって倒すんやろうってね。
あ、うん、そっち系。
どこでステイサムがやられんねやろ。まあ、やられへんと思うけど、みたいなね。そういうのを楽しむ。
なんか騙されるんちゃうかって思いながら見る。
あ、騙されへんやろうけど、みたいなね。
騙されへん。
本当ね、これもね、あの非常に多分ね、スカッとする映画で。なんか楽
しめそうで。スカッと系ですね。
ちなみにね、上映、公開予定が1月2日ということで。
うん、ちょっと待って、プレッシャー与えすぎでしょ、これ。
お正月はステイサム。
これ、明けましておめでとう言ってたらダメじゃないですか。
2026年、お正月はステイサムから始まるということ。
いや、確かに、お正月にはいいっすよね。いや、
なんかね、ここ最近ペガさんのところで話してる、
うん、
あの上半期映画っていうのが、うん、お正月にねアクション多いんですよ。なんか前もね、前もねドニーエンの映画が1月だったん
で、ね、確かに
お正月映画やなと思って、なんかあるんかなと思って、このお正月にアクション映画っていうのは何か、
いや、まあなんかスカッとするそうなんかな感じがいいんちゃいます。なんかこうなんかしんみりとかより正月は分かんないですけど、
いやこれね1月2日から映画館空いてるってすごいなと思いましたけどね。
確かにね、うん、三が日、
まあでもなんか年明けしてすぐステイサムの映画見てスカッとしたら今年いい年になりそうっていう気がするもんな。
確かに勢いつきそうですね、勢いが、うん、
いいですねこれね、うん、まあ、これもあのいい、ね、スタッフもビーキーパーのスタッフなんで、もう私は安心して、
うん、
もう全幅の信頼を置いてますので、絶対面白い。
全幅まで。
ビーキーパーがめちゃくちゃ面白かったんで。
はあ、言ってましたもんね。
めちゃくちゃ面白いんで、これもね、必ず面白いでしょ
う。うん。うん、
はい。ということで、じゃあ次行きましょう。もうちょっとこんなとこでね、喋、はいはい、ってる場合じゃないわ。もっと進まない。
何？
どんどん行かないと。はい、じゃあ次こちらです。
ポチッと。あ、なんか捕まってる。AI 裁判マッシー、何これ、男の人が椅子で、え、これ顔見たことあるぞこいつ。え、見たことあるぞ。マゾックス裁判所、何も、あ、 AI が裁判を行うって大丈夫か、うん、どういうことや、うん、何これ、ちょっと未来か、え、妻の殺人容疑で捕まったんか、あ、これでも無実なんて、泣いとるで、だって。90本もの処刑？ちょ。クラウドには自由にアクセス可能。自分で証明せなかの？あ、逆に真犯人をこの人が見つけな。え、自分で調べなあかんの？ AI が。AI がバグってることあるの？やばい、時間がなくなってきたぞ。どういう状態？え、これどこにおんの？え？あ、大当たんじゃん、マーシー、AI 裁判。爆発、えらい爆発されて、終わった。あ、終わりました。はい、
ということで、今見ていただいたのが、うん、マーシー、AI 裁判と。
AI 裁判？
はい、わかりやすいですね、このタイトル。
確かにね。うん、
公開予定が1月23日と。
結構早いな、これも。
日米同時公開らしいです。
すごいじゃないですか。うん、
で、これ多分ね、この理由がね、主演の方のせいじゃないかなと思うんですが。
スターロードじゃないですか、これ。
そう。クリス・プラットですね。
僕、名前を、俳優さんの名前知らなかったです。は
い、クリス・プラット。この人ね、日本でも大人気ですから。
確かに、ね。
はい。で、まあ、お話としてはですね、凶悪犯罪が増えて、
うん
う
ん、
もうな、あの、治安がすごく悪くなってる、近未来。
あ、近未来なんですよね、うん、やっぱりこれ、うん。
あの、治安維持のためにね、
うん、
もう裁判を AI がするようになってるんですよ。
はあ。
で、ある日ね、
うん、
刑事の主人公が目を覚ますと、自分の妻殺しの容疑で、その AI 裁判所に拘束されてると。で、当然自分はやってないと言うんですが、自分の記憶も曖昧になってるわけですね。
うん、あ、そうなんですね。自分の記憶が曖昧なのか、
う
ん。
そうそうそう。だって記憶がはっきりしてたらもっと強く否定できるんですけど。
うん、
で、この AI 裁判の面白いところが、被告自体に、その、新たな証拠を出すことができたら、有罪じゃなくなるという権利が与えられてるんですよ。うん、
なんかね、クラウドとか何でもこう、そうそう、自分で調べて使ったらいいみたいな。
基本的に裁判所では椅子に縛られてるんですけど、うん、近未来なんでね、うん、考えただけでこういろいろ操作できて、
うん、
例えばその自分のアリバイ持ってる人に連絡取って証明してもらったりとかっていうことを、その座った状態で世界中のデータベースにアクセスできる権限をもらって、
うん
うん、で AI 裁判官が決めてるボーダーラインがあるんですよ。このラインを超えたら有罪になると、
うんうん、
でそのライン以下に下げればあなたは無罪だよと、
うんうん、
でその制限時間が90分ということで、これリアルタイム映画ですね、これね。
ああ、リアルタイム映画、
おそらく90分の映画です、これ、
うん、
だから実際の映画の中での流れ、
90分だけ、ことある、聞いたことある、うん、
面白い映画は90分、
そう。
ポンポさんが言ってました。
ポン、いや、川崎さんの言葉になってますけど、はい、僕の中では。
なので、この、うん、まあ、AI が裁判をするっていうところは、よくありそうな設定ではあるんですが、
うん、
ちょっと面白いなと思ったのが、この、なんていうの、容疑者側が自分で、自分を弁護することができるっていう、ここがちょっと面白くて。
うん。
まあ、ジャンルとしてはね、
なんか、
アクションスリラーというふうになってるんですが、
ああ、確かにね。
リアルタイムリミット型ってついてるんで、
う
ん、
あ、このリアルタイムリミットとか、
制限時間90分っていうのが実時間になってるんじゃないかと、うん、
なるほどね、
はい、
しかもなんか90分経ったらもういきなり刑執行されるみたいな感じ、
そうですそうです、そうです、もうあのまま電気椅子かなんかになるんじゃないですか、あれ
ビリー、ね、なんかビリーみたいな、ね、
それか脊髄のとこからなんか薬を注入されるのかな、
うん、
でこれね、ペガさんご存知かわからないですけど、
うん、
映画詳しい人だとすごくデジャブを感じるんですね、うん、これ
こんな映画があったって、
うん、
全然わからないですよ、
ペガさん。マイノリティリポートって見たことあります？
あ、トム・クルーズ、
はい、
ワッツが大好きな映画です。
非常に似てるんですね。
確かにね。確かにそう言われたらマイノリティリポートね、
すごく似てるんですよ。
先捕まえるってやつ。
そうそうそう。未来予知する子供を3人がいて、その子たちがもう事件を起こす前に容疑者を特定して捕まえるという未来なんですね。
うん。うんうん、
まあ、そこで主人公は無実の罪でなぜか殺人するということで捕まるのをなんとか回避するっていう映画なんですけど。
うん、そうそうそう。
すごくこう、やっぱベースラインが似てるんですよ。
確かにね。
うん、でも細かいところ見てたら全然違うんですが、
うん、
私マイノリティリポートも結構好きな映画なんで、
うん、
そういう意味でも、うん、気にはなったんですけど、でね、この監督さんも調べてみたら私の好きな監督さんだったんですよね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、ティムール・ベクマン・ベトフっていう監督さんなんですけど、すごくね、特徴ある名前だったから覚えてたんですよ。で、これ、私の好きな映画で、2008年に公開されたウォンテッドっていう映画があるんですよ。
知らないですね、ウォンテッド。
アンジェリーナ・ジョリ
ー
とジェームズ・マカボイが出てくる映画で、モーガン・フリーマンとかまで出てくるんですけど、
うん、
大昔から暗躍する殺し屋の遺伝子を継ぐ人が主人公っていうね、
うんうん、
非常に面白い映画なんですよ、このウォンテッドっていうのも。もう私大好きな映画なんですけど、この監督さんだったんですよ。
何？それは。
なので。
面白いに違いないと。
これは面白いなと。
なるほど。
ここで私はもう確信したわけです。そこに、クリス・プラットが、うん、これ真面目な役ですからね、ちゃんと。スター・ロードみたいにふざけて。
なんかね、いやいや、だからそうです。真剣な顔しかしてないって思って。
そう。 もうちょっとね、コミカルなイメージつきすぎてね、こういう役やりにくいんちゃうかなと思ってたんですけど。
確かにね。
まあ、こういう役もやってかないとね。
だから僕なんかこう、スターロード見てから、いやいや、まあ、ガーディアム・ギャラクシー見てから、うん、再放送かなんかテレビで、ジュラシック・パーク、うん。
はい。
ジュラシック・ワールドでしたっけ、
はい、ジュラシック・ワールド。
でしたっけ、出てたじゃないですか。
出てる出てる。
物足りなかったですもん
ね。わかる。
やっぱ笑いがない、この人。
スターロードのキャラがね、強すぎるんですよね、やっぱりね。
あれね。
めちゃくちゃハマり役なんですよね、あの人。
ハマり役でしたね、あれ。
本当に、本当にスターロードはすごいかっこいいキャラだなと思って。うん、まあ、なのでね、このマーシーっていう映画は、
うん、
アクションスリラーということで、もう、この90分でどうなるかというね。
確かにね、なんかドキドキするパターンだよな。
しかもね、予告見る限り、この主人公の剣に絡んで何か巨大な陰謀が動いてるぞと。
なんかそんな感じですよね。最初はなんかそれ主人公の。
これね、ちょっと
奥さん殺し
の。私個人的にこの予告は見せすぎてる感があるんで、あんまり見ない方がいいかもしれないです、これね。
あ、なるほどね。その、最初のそのね、うん、触りだけの良かったか。
後半、ちょっと言い、え、これ言いすぎてないみたいなとこあるんですよ。
確かにね、なんかそういうシーンがありますよ、うん、なんか結構。
あんまりね、このままだと、嫌だなと思いつつね。
わかんないですよ。さらにそれで何、もう跳ねるかもしれないです
よ。まあね、そうそう、その可能性もあるから。
そう、想像。
非常にね、これ楽しみで、注目しております。
うん。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな。いや、そういう意味じゃなくて、うん、うん、私もそうだといいなって、うん、そう、これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまう。理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running stairs だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running stairs 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
多分ボーカリスト笹山 Keep on。
じゃあ次行きましょう。
いいっすね。いいっすね。
これで行くとちょっと時間が足りひんな。
もっとペース上げなって。
そう。
じゃあ次の映画を、
はい、
見ますね。ポチッと。お、ジャッキー、ジャッキー来たぞ。何パンダ、え、なんか思ってるのと違う。パンダの里親、ジャッキーが、いや、ジャッキーってことはジャッキーがジャッキー役。パンダを守れ。あ、でも戦ってる？え、そういうわけじゃない？あ、かわいい。パンダ。2020年正月って書いてあるの、今、正月って。パンダプラン。あ、終わりました。
はい。ということで、パンダプランというね。
ジャッキー。
はい、映画です。これ中国映画です。
中国映画？
はい。それはもうジャッキー使ってパンダですから、もう中国以外ありえないでしょ。
いや、まあそうっすけど。ジャッキーも
非常にね、政治的な映画だなと思いつつも、やっぱり面白そうだなと。で、公開がね、1月23日ということで、
うん。
なんとマーシーと同じ日なんですね、これ。
何？ 全然違うテイスト。
マーシーとパンダプランはしごしてもいいかなっていうぐらいね。
はしごするのかなこれ。これ、まあ、川崎さんは両方好きなかもしれないですけど、なんか結構好み分かれるとこやな気がするな。はい、
まあこれもう、ね、ストーリー説明しますけど。
うん。
赤ちゃんパンダのフーフーっていうパンダがいるんですよね。
うん。
で、その里親となるために動物園にジャッキーチェンが招かれます。
これやっぱジャッキーチェンなんですね。はい、
ジャッキーチェンが、ジャッキーチェン役で出てます。
あ、そうなんですね、これ、は
い。ところが、そのジャッキーの目の前でね、
うん、
パンダは国際的な犯罪組織に誘拐されます。
パンダを、うん、パンダを、
それは外交に使うぐらい、あの中国の資源ですからね、パンダは。
いや、まあ、もちろんそうですけど、うん。
これでね、さらうのが日本人やったらね、いろいろ面白いことになるんですけど、ね。
やらしいな、これはもう。怖い怖い。
ね。で、可愛いパンダ救出のためにジャッキーは想像を超えたいろんなトラブルに立ち向かっていくと、
うん、
果たしてジャッキーは夫婦を助け出せるのか。
コメディですね、これは完全に。
まあなるべくね、余計なことは考えたくないんですが、
うん、
ジャッキーとパンダと中国という、これがどうしてもね、考えたくないことを考えさせて連想させてしまうというね、
集中できないんじゃないですか、これは。
ねえ。まあそういうことをね、気にさせないような内容だといいんですけど。
確かに。
まあそういうとこも含めて、非常に興味があるなと。
なんか、この。まっすぐ見る感じじゃない。
だってもう今ね、いろいろ、中国が日本からパンダを連れ帰ってるとこじゃないですか。
どんどんね、いなくなって。
でしょ？
もうゼロ、もうゼロ？
いや、上野にいるんですよ、まだ。
またいるんです
か？上野だけにいます。
うん。
このタイミングでこの映画を公開する中国の意図は何だろうと思うじゃないですか。だって日本で上映するわけですよ、まあね、これ、
うん。ジャッキー、まさに日本で上映できますからね、うん、ジャッキーだったら。
でね、もう一つね、こう、予告編見てて気づいたのが、
うん、
どうも、この映画の中でジャッキー・チェンは、強くない役っぽいですね。
うん、あ、強くない？
わかります。
まあ、だから俳優、カンフーが、あれ、どういうこと？リアルなジャッキー・チェンとはちょっと違う。
そういうこと。だから、ジャッキー・チェンがジャッキー・チェン役で出てるけど、おそらくですけど、これ予告見る限り、うん、あれ、本当のジャッキーって強くないんだっていうキャラなんですよ、これ。
確かにね、なんかこう、
うん、
ジャッキーの動きしてて、
そう。
けど、なんか、うまいこと言ってない感じの
は
ね。
映画、みんなは、ジャッキー見たら、は映画で見たみたいに強いに違いないと思ってる。逆を行くことでちょっと笑わそうとしてる感じだと思うんですよね、これ。
確かにね。
だそういうとこもちょっと見てみたいなというのもあるんです
よ。
うん、
まあ興味はありますよね、これね。
だからこれはもうね、何も考えずに笑える映画ならいいなという感じの。
うん、
そう思いつつもちょっとこの政治的な要素とか、そこも見てみたいなというね。
川崎さんらしい。はい、
まあ、エンタメにそういうことを挟んでくるのがあの国ですからね、しょうがないです。
まあね、はい。
じゃあ次ね。
そっか。はいはい。ジャッキーパンダ。
ジャッキーパンダじゃないよ。勝手にタイトル
ポチッと。ゲーム？なんでよ。30日間俺を殺しにかけてくる？ちょっと爆破したぞ、いい。車。行かれてるだろ？確かに。参加者？治療費？なんかこう、そういうゲーム？ランニングマン？鬼ごっこ？捕まれば死ぬって。いや、ほんまに死ぬの？え、こんな、えぐない？え、金が入る？逃走中か？いい。でも、スティーブン・キング？どういう、仕組まれてる？爆弾？うわぁ、誤解された。やばい。爆発。視聴者？あ、やっぱこれ、ショーになってんか。逃げ切れるか。捕獲イコール即死亡って。なんでこんなゲームに参加すんねん。いや、確かに行かれた鬼ごっこや。最初から勝ち目ない。逃げてるだけ？ランニングマン。あ、終わりました。
はい。ということで、今見ていただいたのがランニングマンという、イギリス、アメリカ合作の映画です。
あ、合作。
はい。で、公開日が1月30日ですね。
まあまあ早いな、
これも。うん、これもうね、これ予告でほとんど分かったと思いますけど、
うん、
まあ、 普通の男の人が人生一発逆転をかけて30日間のイカれた鬼ごっこに挑むと。
どういう、これテレビ番組なんですか、これ。なん
そうですね、これペガさん見てなんか思い出しません？
いや、なんかありそうですよ。これ
これですね、こんな1987年今から38年前に公開されたバトルランナーっていう映画があるんですよ。
バトルランナー、はいはい、
シュワルツネッカーが出てた。
うん、
それです。
で、それリメイク、
原作スティーブン・キングって出てたでしょ。
うん、スティーブン・キング出てた。
あのこのランニングマンの原作ってスティーブン・キングなんですよ。で、バトルランナー、
そういうこと、
バトルランナーって現代ランニングマンなんですよ。
一緒、
一緒です。
そういうこと。
なので同じ原作の2度目の38年ぶりの映画化ってことです。
なるほど。え、
ただだいぶ
川崎さん知ってるってことだよ。
だいぶ設定が変わってるっぽいですけど、まあどっちがね原作に近いのか、私原作知らないんでわからないんですが。
確かに。
うん。うん、まあなのでその元々のバトルランナー私好きなんで面白そうだなと思って選んだんですけど。うん、
確かに。
これね、監督の名前出てたでしょ、エドガー・ライトって。
だって出てた。
これ非常にね、有名な監督さんなんですけど。
エドガー・ライト？
うん。あの、2017年にヒットしたベイビードライバーっていう映画があったんですけど。
なんか来たことあんな、ベイビードライバー。
これでエドガー・ライトっていう名前だいぶ知れ渡ったんですよね。
うん。
で、その、さらに前の2010年に公開されたスコット・ピルグリム VS 邪悪な元彼軍団っていう映画も撮ってます。これも面白い映画です。すごく面白い映画。
そう。マジですか。
で、このエドガー・ライトの初期映画が、ショーン・オブ・ザ・デッドっていう2004年に公開された映画な
んです。うわ、ああ、それは最高の映画でしたけど。
エドガー・ライトのほぼデビュー作がこのショーン・オブ・ザ・デッド。
あ、そうなんですね。
もうこれだけで、これだけでいかに有能な監督かわかるでしょ
う。うん。面白かった。
うん。なので、もうその人が名作と言われるこのスティーブン・キングのランニングマンを再度映像化すると。
なるほど。
いうことで、まあもう見てね、ドキドキハラハラしながら、
うん、
見ていけばいい映画と。
まあ鬼ごっこはみんな好きですからね。
そうですね。
逃走中みたいなんとか。
そうですね。過激な逃走中みたいな感じですね。
うんうん。
もうそれ以上でもそれ以下でもないと思います。多分ね。
捕まったら即死亡。
そうそうそう。はい。じゃあ次行きましょう。
ハワイ到着。いいな、ハワイ。最高。いや、ええな、これ。プール付き家です。家。我が家。何これ。お、チンパンジー？はじめまして。大事な家族。おお、ベン。嬉しく、すごい。ん？なんか不気味な音になってる？ベンいなくなった？え？なんか噛まれた？あ、じゃあこれぬいぐるみやん。ん？ベン、様子。様子がおかしいぞ、ベン。ん？ホラー映画、え、か、え？ベンおかしいな。え、ちょっと怖いぞ、ベン。ちょ、ベン、え、ボギー言うたで今。まさか、ベンを愛する家族のはずだった。これは、怖い。積んだって。なにこれ、お猿のベン。怖い。大スクリーンで体感してください。あ、終わりました。
はい。ということで、今見ていただいた、のが、お猿のベンという映画です。
お猿のジョージってアニメあるじゃないですか。
はい。
なんか、そういう感じかなと思ったら、
ね。これね、放題が悪い、それ。もう、そっち絶対狙ってるんですよ。
あ、そういうことか。う
ん、ちょっと可愛いタイトルにしてるんです。
いや、可愛くないですよ、予告編が完全にこれ。
そう。これはですね、アメリカ映画なんですけど、ホラー映画ですね。
いや、ホラー映画です。ものすごくホラーです。
はい、お話としては、ハワイの森にある高級別荘地に友達と帰った主人公が、まあ家族とね、小さい頃から暮らしてきたチンパンジーのベンっていうのがその家にはいたわけですよ。
うん、
で主人公はね、そのベンに会えるのを楽しみにして帰ってきたと。
うん、チンパンジーの。
ところが、なんかベンの様子がおかしいぞと。
おかしかった。
いうところで、物語が進んでいくと。
いやー、怖い。
これね。
なんか、
はい。
うん。チンパンジーが怖くなりました、僕。
これ、西洋の方って、
うん。
猿好きなんですよね、すごく。
あ、そうなんですか、うん、
映画で猿が出てくる映画っていうのは結構あるんですけど、
うん、
どっちかっていうと、こう、友達なんですよね、人間と。
ね、人間に近い感じがして。
そうそう。西洋の人って、その知能が高い動物を好むんですよ。イルカとか、
うん。うんうん、
猿とか。で、日本に来たね、観光客の方も、猿山とかめちゃくちゃ人気なんですよ。海外の人。
うん、あ、そうなん
ですか。そう。なので、その猿が、友達だと思ってた猿が、こう、襲いかかってくるというのが、うん、多分、日本人以上に、向こうの人にとっては恐怖なんですね、うん、これ。
確かにね、怖すぎる。
で、まあ、これ、制作スタジオがね、うん、イットとか作ってるところで、
ああ、うん。
なので、こういうテイストでも納得だなという感じなんですが、
うんうん、
まあ、このどうもこのおかしくなってる理由が何かっていうところがねポイントではあるんです
けど、全然わかんない、
うん、まあ、これ予告で隠してるんでわからないですが、
うん、
まあ、そこも楽しみにしつつ見るのがいいんじゃないかなと。
確かにね、
まあ、公式サイトとか行くとちょろっと匂わせがあったりするんですけど、
ああなるほど、
うん、まあ、シンプルにねこの予告だけ見て面白そうだなと思って見に行ってたら、まあ、外れはないんじゃないかなと。
うん、確かにね。うん、
まあ、ホラー枠です、今回のね。
ホラー枠ですね、はい、これ。
じゃあ次。
ん？音楽。取り始めよう。何？マイコーの曲が。君の人生。というか、マイケルの曲がというも、これは、キングの誕生。マイケル！何スリラー？目撃せよ。ビリジン。何？決して踊るなよって。スタジオ？モーク。マイケル！終わりました。
はい。ということで、今見ていただいた
のが、マジっすか？
マイケルという。
マイケル・ジャクソン。
アメリカ映画ですね。はい。6月公開と。
6月？
これはもう今見ていただいた通り、マイケル・ジャクソンの伝記映画ですね。
うん、マジか。
で、これ制作がね、ボヘミアン・ラプソディっていう映画を作ったところが作ってるんですね。で、あれクイーンだったでしょ。
何？クイーンでしたね。
だからまたクイーンに続いて今度はマイケル・ジャクソンを撮ると。ボヘミアン・ラプソディかなりヒットしたんですよ、あれ。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇ、
あれ、
マイケル。
めちゃくちゃ大ヒット。で、もう、ここでマイケル持ってくるってなかなかでしょ。
いや、どうなんですか？いや、僕、屋根裏メンバーは結構マイケルは大好きなんですけど、は
い。いやいや、日本でもめちゃくちゃ人気ありますから、当然。
けど、ただ、だからこの映画にするときに、うん、いわゆるなんかこう、スキャンダラスなとことか。
そうですね。
その辺を描くのか、なんかもう、成功までのあれを、そうそうそう、奇跡を描くのか、どこまでどう描くんかっていうのが。
だからそういうとこも興味あるでしょ？
ねえ、マイケル。だ
そういう人が見に行くわけですよ。
はい、いや、もうでも、音楽かかっただけで最高でしたけどね。
あと、ところどころ本物に見えるでしょ、あれ。
本物しか見えなかったですよ。
ダンスシーンとかのクオリティが非常に高くて。
うん、混ぜてるわけじゃないんですか？
あれ違うんです。あれ全部役者さんです、あれ。
マジっすか？
すごくないっすか？
それすごいな。
だこういうのが、
うん、
アメリカで作られる、その、ドキュメンタリー映画のすごいとこなんですよね。
うん。
前あったセプテンバー5とかも。
はいはいはい。
あれもすごいよくできてたんですけど。
うん。
まあ、このマイケルも、アップになったシーンとかだとね、別の人っていうの分かるんですけど。
うん。
透明で踊ってるライブシーンとかのクオリティが本当に高くて。
うん。
昔の映像を使ってるのかと思うぐらいのね、クオリティ。
そうそう、なんか混ぜてんかなって僕思ってましたけど。
はい、で、まあこれ、
すごいな、
もうこのね、シチュエーションだけでもう見る価値あると思うんですけど、う
ん、確かに。
私がさらにこの刺さったのがですね、
うん。
監督さんなんですよ。
何？
アントワン・フークワさんっていう監督なんですけど。
なんか聞いたことあるな、その人。
聞いたことあるでしょ？
プークワ。プークワさんっていうのは。
イコライザーの監督です。
何？イコライザー。
絶対面白いでしょ。
絶対面白い。
ま、あの、マイケルはね、別にあの特殊部隊とかじゃないですけど。
確かに。全然違います。
途中でそうなったらめちゃくちゃ面白いけど。
いや、別に、それはやばいな。だから別の意味で話題になんな、これは。
ね。
見に行ってた、思ってたのと違うって。戦い出したって。ムーンウォークしながらって。いびくす、それは。
なので私、このアントワン・フークワ監督の絵作りとかすごい好きなんで。
うん。
映像だけ見てもかっこいいんですよね、あの監督さんの映像って。
うん、かっこいい。うん、もう、いや、もう予告編でかっこよかった。
うん、でしょ？だからもうこれ多分、大ヒットです、うん、これね。
これは
ボヘミアン・ラプソディに続いて大ヒット確定ということで。うん、おそらくね、
そう、みんな大好きだから。
そうそう、日本でも、もういろんなメディアが紹介するはず。
うん。
日本のメディア、マイケル・ジャクソン大好きなんで、
大好きですよね、マイケル。
これはもう大本命だと思います。今年の。
確かに。
もう私が紹介するのはなんかもう狙いすぎって言われてもしょうがないぐらいもうベタベタなやつですけど。
いや、まあまあまあ、いや、僕、外せないかもしれないですね。確かに。
やっぱり、その監督として、アントワン・フークワ監督が起用されてるっていうのがちょっと面白くて。
うん。
まあ、あの方、黒人監督の方なんで、
あ、黒人の方なんです
ね。そうそう。だから黒人主人公のあの映画とかよく撮られるんですよ。だからそういう意味では敵人なんですね。今回マイケル・ジャクソンの映画撮るっていうのは。
確かにね、
うん。そう。まあだから起用されたのかなと思うんですけど。
うん。
はい。まあ、で、次が最後です。
お、最後。
はい。
あれ、この犬見たことあるぞ。この、見たことあるぞ。スーパーマンがバチを救う。え、もう続編あんの？あ、違う、あ、これ、この人見たぞ。この女の子。え、マジか。え、こっちの方？いや、なんかな、この人のなんかちょっと、キャラが気になってたんや。え、あ、なんかすごい東洋人が出てる。アジア、わあ、いいな、セリフが。この女の子何もやんか、アジアっぽいです。すげえ。スーパーマークか。スーパーガール。あ、終わりました。
はい。ということで最後はスーパーガールと。
もう最近見ましたよ、スーパーマン。はい。この人。
ねえ。スーパーガール。いや、もう私これが楽しみで。
確かに、ね。
公開は2026年の夏公開予定。
夏か。
はい。もうこれね、まあ、スーパーマンが公開された時に、うん、もう、うん、あ、スーパーガールやるんだという振りがあるんですよね。
だ、確かに、そうそうそう、ありました、振りが。
うん。思ったより、早かったなと。
うん。
で、監督はね、ジェームズ・ガンじゃないんですよ。
ああ、スーパーマンの監督じゃないんですね。
うん。そう、うん。名前出てましたけど、クレイグ・ギレスビー監督っていう方でね。
クレイグ・ギレスビー。
結構ね、作品調べたら、シリアスな作品多いんですね。
うん、あ、そうなん
だ。で、女性主人公にする話をよく撮られる方で。
はい。
ただ、スーパーマンみたいなこういうアクション作品はほぼ初なんですよ、これ。
どうなるんやろ。
だ、そういう意味ではちょっと気になる、感じなんですよね。
確かにね。
うん。ただまあこの予告編公開した時のね、
うん、
イベントで、
うん、
このジェームズ・ガンがね、元あのスーパーマンの方の監督の人ね、
はい、
が女性ヒーローは完璧に描かれがちだけれども彼女は全くそうではないというふうに言ってるみたいで、
うん、なるほど。
まあね、もう見てもらったらわかりますけど、かなりこう、やさぐれてるという。
やさぐれてた。なんか、犬相手になんかこう。
だらしない。
うん、ね、そんな感じだった。
感じ。だからヒーローとしては結構、イメージが違う感じのね。スーパーマンってすごく真面目じゃないですか。
うん、確かにもう、迷いなしみたいな感じがある。まあ迷いありますけど、うん、まあ、なんかこう、正義というか。
ただまあ、一番新しいスーパーマン、まだそこまで真面目なイメージないですけど。 あの一番最初のスーパーマンって本当に真面目なんですよ。でスーパーガールも何作か映画作られてるんですけど、
うん、
基本的にはすごく素直で優しい子みたいにやっぱ描かれるんですよね。
うん、ああ、そう、やさぐれ系じゃないですね。
いや、もう当然ですよ。だって、あの、スーパーマンのいとこというか、
うん、
関係者ですから。
うん。
だから、このスーパーガールはかなり異質です。
確かになんかワンっていうかこの前のスーパーマンの時でも、
うん。うん。
まあ、犬はなんかこのスーパーガールのペットやと。でなんかこう、飼い主似るな、みたいな、ちょっとあって、そういう感じのとこあったから、あれ飼い主こんな感じなんや。
最高なんですけど。
はい、
でですね、まあ、なので、この新たな女性ヒーロー像というのをどういうふうにね、描かれるのかというのが非常に興味深いんですが、お話としては見た感じも、その全くスーパーマンとは違う話であるんですけど、時間軸的には、
うん、
ペガさんがこの前見たスーパーマンのその後の話です。あれ。
あ、後の話なんですか。へえ。
完全に繋がってます。だからあの新聞でね、うん、スーパーマンが、
うん、
地球を救うみたいな記事があったでしょ。
うんうん、ありましたね。
うん。だからあの後です。あの一作目の後の時間軸。うん。で、ストーリーとしてはね、あの公開されてないんですけど、
あ、
おそらくあの予告に出てきた女の子。
うん。
は多分宇宙人なんですよあれね。
あの東洋人みたいな。
あの子の星も、そうそう、あの子の星も多分なんか悪い奴らに滅ぼされたんかな。
ああ、なるほど。
もしかしたら。で、あの女の子のためにスーパーガールがまあ活躍するみたいな感じじゃないかなと思うんですけど。
うん、
まあ私としてはもうどっかで絶対スーパーマンが出てくると踏んでまして、うん、そのシーンを見るためだけにでも見たいなと。
確かにね。
もう激アツやなと思ってね、
うん。
うん。でね、もう一つね、この映画自体の激アツなとこがあるんですけど、
うん、
このスーパーガール役の主演の女優さん。
はい。
ミリー・アルコックっていう方なんですけど。
ミリー・アルコック、
はい。調べたらですね、
うん、
デビューしてからは、テレビドラマには結構な数出てるんですけど、
ドラマの
本格的な長、そう、本格的な長編映画としては、
うん、
スーパーガール役が初と。
そうなの。
いうことで、これ、大抜擢なんですよ。
ああ。
もう昔の NHK の朝ドラの主人公とか、あの、角川映画のヒロインみたいな感じです。完全新人ということですね。まあだから、ドラマ見てた人とかは見たことあるけど、
うん、
映画では主演するのは初めてと。いやー、なかなかのプレッシャーだなと思うんですが、
確かにね、
結構ね、このやさぐれた感じに合ってるんですよ。なんかその分かりやすい美人とか可愛らしい子じゃないじゃないですか。
確かにね。
あのずっとちょっと口半開きやし、
うん、
なんかこうちょっと目が死んでる感じとか、すごい面白いなと思って、
うん、いい感じですよ。
これがね、果たして映画を見ることで、
うん、
この子に対してこう好感が持てるようにならないとやっぱり厳しいじゃないですか。
そうですね。
うん。あのハッピーデスデー、デスデーのヒロインみたいに最後見終わったらヒロインの子可愛いなって思えないとやっぱりね。
確かにね。
感情移入できない。あの
できない、うん、
ハッピーデスデーのヒロインの子も最初出てきた時ただのアバズレじゃないですか。
確かにね。
なんじゃこの女って私も思ったんですよ、あの映画見た時。うん、でも見終わったらめっちゃ可愛いなと思って。
うん。あれすごいですね。
そういう感じのね、変化を期待したいなとは思ってるんですけど。はい。まあ、ということでね、これが、私個人的には来年の映画の中で一番期待してるのはこのスーパーガール。
うん。
ですね。
スーパーガール。まあまあまあ、はい、川崎さん的にはそうですよ、絶対ね。
そうですね。
はい。うん。番組の途中ですけども、ここで、笹山さんのね、今回の曲をかけさせていただきたいなと思います。いつもながらこれね、後でね、録音させていただいてるというか、なんですけども、というので、まあね、この録音してる、今日の日付が2025年12月31日ということで、大晦日ということでね、まあ、今年も一年、更新頻度はちょっと少ないですけども、聞いていただきありがとうございました。ね、昨日も、レコード大賞ですか?で、大賞にミセスグリーンアップルさんがね、 3年連続、すごいなって思いながら、まあ、こう、大森さんですか、ボーカルの方が、こう、歌う場があるから僕たちは歌えれる。もちろん、ミセスさんとは全然比べ物なんですけど、まあもう、ね、こう、屋根裏部屋もね、聞いてくださってる方がいるって配信できてるというね。まあもちろんね、配信してて、誰も聞いてくれてなかったら、ただのまあ、日記、まあそれでもまあ、まあね、続けようとは思うんですけど、まあ本当にね、聞いていただいた、知ってる方がね、いるので、まあ今年1年間もね、配信してこれたなと、すごい感謝してるんで、本当にね、聞いている方には感謝しかないというね、まあ毎年ですけども。ということでね、今年最後の一曲は、やっぱし、笹山さんのね、代表曲をね、かけさせていただきたいなと思います。でそれでは聴いてください。笹山さんでシングル曲、リミング・オン・ザ・ブルーズ。今年も一年ありがとうございました。
心ついた体の奥底、膨らみ続けてる産声。抱きしめた迷いの形を見えないふり繰り返し永遠に続くような今ならば君は何を求めるというだろう曖昧な言葉をいくら繋いでも伝わるものなど何もない笑って心のままありふれてるそんなセリフで救われるものが皆昨日を忘れてゆく飾った心がまだ痛むのなら飽きるまで泣けばいいそれでも夜を越えて響け悲しみを繋いだメロディー Living on the Blues
で今回7本紹介しましたけど、
うん
まあ、1本目のワーキングマンがアクションで、
うん、
2本目のマーシー AI 裁判がミステリーサスペンス、
うん、
で3本目のパンダプランがコメディ4本目のランニングマンがアクションで5本目お猿の弁がホラー、6本目マイケルが、まあ、ドキュメンタリーですかね
ドキュメンタリー
7本目のスーパーガールがアメコミアクション映画ということで、うん、まあ、ジャンルとしては結構、バラエティに飛んでるかなと。
うん。
で、今回ね、邦画がないんですよ。
あ、ほんまや。
邦画がないんですね、今回ね。
どうした？
いや、これ私がチェック漏れしてるのか、もしくはまだ予告情報が出てないのかなという感じだと思うんですよね。
うん。
ないはずはないんですけど。それぐらいね、今回は、邦画以外の洋画がかなり、バラエティに飛んできてるなと。
確かにね。
いうことじゃないかなと。うん、まあ、ただこうなってくると、これはこれでね、映画館の、結局、スクリーンの取り合いになるんで、結局、一本あたりのその上映回数は厳しいままなんですよね。
確かにね。
まあ、幸いなのは、鬼滅みたいな、作品がないからまだマシだと思うんですよね、
うん、
あれがあると本当に上映感というかスクリーン減ってしまうんですよね、
うん、確かに、ね、
この中でも結構すぐ消えてしまうお猿の弁とかすぐ消え
そうお猿の弁もやばそうですね確かにねホラー系は確かに
そうホラーはねどうしてもね、
うん、
ただマイケルは結構長め
にやってくれそうな
気はするんですよね、
うん、知名度あるしな
ワーキングマンもね多分1月中に完全に終わりますね、うん、これ
確かに
でマーシーも無理やろうなと思って、うん、でパンダプラもかなり怪しいですねこれ下手したら上映しないとこもあるんじゃないかなと思ってる、
うん、確かにそれはありそう、うん、いや
はいという感じですかね今回は、う
ん、いやいつもね、こう、川崎さんの、これ聞いてるんですけど、うんうん、川崎さんの中で、漏れて、戦火になっただけかもしれないですけど、
はい、
僕的になんかこう、最近知ったやつで、
うん、
2026年公開の映画で気になってるというか、注目してるのが、 プロジェクトヘイルメアリーっていう。
はい、あ、いや、それ私知ってるんですけど、
うん。
なんかやたらとネタバレ、ネタバレって言ってるから、もう情報入れないようにしてるんですよ。
それの方がいいと思います。
いや、なんか予告とかも見るなとか言われてて。
あ、そうそう、予告も、
いや、だから、となったらね、原作読むしかないじゃない、だって。そうなったらもう。
いや、別に、だから見ても構わないかもしんないんですけど。
そうなの？
い
や、なんかもうやたら煽られてて、あの映画。
あ、そうなんですか。
いや、好きな人がもうめちゃくちゃ面白いから、もう何も知らずに、とりあえず原作を読めって言うのよ。
いやいや、読まない方がいいんちゃいますか。いや、わからないですけど、僕は原作読んで、面白かったんですよ。面白くて、
それが原作がめちゃくちゃ面白いんですって。
うん、面白い。原作が。面白い、うん。で、予告編僕も見たんですけど、
うんうんうん、
予告編のシーンが、原作のあれやな、うんうん、あのとこ、
あ
の、あれやなっていうのが、こう、わ、うん、かるんで、なんか、うん、おーってなったんですけど、ただ、うん、確かに、あの、笠木さんがよく言う、見せすぎとかあるじゃないですか。
うん。うん、
それ、感はありました。
あ、やっぱりな。
予告編見たときに、そうそう、あ、これ見せらんでもいいような、うん、とにかくなんか、
そうなの
よ。謎な感じなんですよ。そのなんかこう、
うん、
はいはい、まあ、SF もんなんですけど、だから、うんうんうん、自分はなんか中学生の科学のただの先生やのに、なんかまあ、たった一人でこの宇宙に行ってる状況からなんかこう、話始まって、はいはい、謎がいっぱい、うん、まず、読んでる人は、一体なんでこの人がこうなん
でしょう、そういうことでしょ
っていう話なのに、なんかこう、いろいろ、あ、そこを見せちゃうんだ、みたいなのあるから、多分それを見たときに原作ファンは、見るなとか言ってるんじゃないですかね、
ちょっ
と分かる。
もうね、ちょっとね、公開前から原作好きの人らが暴走してるのが目につくんで。
やっぱりこれ原作すごいヒットしてるんですよね。なんか
僕
はオーディブルでだからこう紹介されて。
してる。ペガさんもうやばいで。原作好きの人らがすんげえ出張ってきてるのよ。
いや、なんかこう、普通、そこまで、その、
X でね、バズってたんですよ。
あ、そうなんですか。いや、僕はなんか単純に、あ、映画やるんやって思って、見たいなって思っただけで、
その。だから私は、できるだけその何も知らない状態で、映画見るか、
うん、
まあ、
なんか見る気なくなりますよね、そんなやってたら、なんかこう。
そう、だからもうなるべく情報入れたくないんで、もちろん知ってたんですよ。
うん。
だから予告も見てないです、私。
あ、ちゃんとしてるな、
気にはなるけど。
川崎さん、ちゃんとしてるな。
見てないの。いや、それはもう私もネタバレすごい嫌なタイプなんで。
ね、うん、うん。いや、確かに何も知らないで、僕はもう何も知らないで本読んだじゃないですか。うん、だからその状態で見た方が映画も多分、うん、
それ。
楽しめるんじゃないかなと。
もうそれで楽しみたいんです、だから。
うん。でも、これもでも、いつやったかな ?3 月20日、日米同時公開で。
うんうんうん。
まあまあまあまあ、まあ、あれ。そんな、見るなとかなってるんですね、予告編を。
いや、もうだから、原作読んで感動して面白いって言ってる人は、それを体験してほしいから、良かれと思って言ってくれて
る。なるほどね。
うん。もうめちゃくちゃ面白いから、もう何も見ずに、本読んでくれと。
あ、本読んでくれよ。本好きやから。
本を読んでくれって。だから本がやっぱり、その本の衝撃がすごかったらしくて。で、そういうことを言ってる人は一人じゃないんですよ。
あ、そうなんや。もうほんだこの本は好きな人はめっちゃ好きなんですね。
あ、もうめちゃくちゃ受けてるみたい。
いや、面白かったですけどね、確かに。
だからちょっと3体の時に近い感じかな。
3体も面白いですけどね。
いや、あれもすごかったもん、もう、
うん、
全く知らんけど、その、騒いでるので目につきましたもん、やっぱり。
ああ、そう。
めちゃくちゃおもろい、めちゃくちゃおもろいって噂ばっかり入ってくる。
めちゃくちゃ面白い。いや、めちゃくちゃ面白かったですけど、3体も。
だからネットフリックスにあるんですけど、見てないもん、まだ。
ああ。
入ってるんですよ、映像のやつね、
うんうんうん、
いつか見よう、一気に見ようと思ってね、
確かに
て
るんですけど、確かにいいと思いますね。いや、まあ、そのネットフリックス版はちょっとてか映像っていうかドラマ版は僕は分かんない、うん、まだ見てないんですけど、僕も見たいですね、う
ん
う
ん、
確かに。
いや、なんか評判良かったみたい
ですよ。あ、そうですか。
うん、やっぱりだいぶお金かけてちゃんと作ってるみたいで、
うん、いや、原作は僕も3体も面白かったですね。まあ、プロジェクトヘイルメアリーも良かったですけど。いや、だから、あ、映画するんやって。
そうそうそう。うん、いや、もうだから原作がすごく評価が高いみたいで。
うん。
いや、もちろんね、だから知ってはいたんですけど。
うん、確かに予告、予告見ない。なかった。あ、よ、だって予告見なダメですもんね。
うん、
ここでネタバレ食らってもね。
そうなの。
なるほど、うん。というわけで、わかんないですけど、皆さんこう、見ない方が楽しめるかもしれない。で、予告編は。
いや、ペガさんはだから、ね、オーディブルで聞いて、
うん、
面白かったと言ってるんで、
面白かった
ですよ。多分映像化もしっかりしてるんじゃないですかね。
うん。
おそらく。
多分、そうなんですよね。こう、うん。僕はなんか、こう、見ましたけど、予告編。
うん、うん、うん。
だから、あ、あれ、あのシーンやなとか思いながら、こう、うん、おーって思ってたんで、いや、楽しみって思いましたけど、普通に。
いや、いいじゃないですか。
うん。
そうですね。まあ、とりあえずは、だから今回、邦画がないので、
うん、
そこだけがね。
確かにそうです、邦画。
ちょっとね。
ないですか、なんか。
いや、あると思うんですよ。シリーズもので言うと、うん、あのゴールデンカムイとかはね、
あ、またある
ね、気にはなってるんですけど、
うん、ほうば
あとは結構なんかホラーが多いのよな、やっぱり。結構今日本映画ね、ホラー増えてて、
うん、
今年も邦画ホラーめちゃくちゃ多くてね、
うん、
さっき言ったミエルコちゃんもそうやし、あのあとは何やったかな、あの長澤まさみさんが出てる、
うん、
何やったかな、あの人形の映画、
まあそれホラーですか、その、
うん、そうそう、まあいろいろねホラー流行ってるなと思って、ただそのホラー流行ってると言ってもこう安っぽいんじゃなくて、うん、結構しっかり作られてるホラーが多くて、うん、だいぶ変わってきてる感じはしますね、
うん、いやでもなんか、ね、一時期邦画ばっかりで洋画がないみたいな時もありましたけど、
そうそうそうね、あれ考えたら本当に豊作だなと思って、
うん、楽しみな映画がいっぱいやなこれ。
そうだから今回7本ですけど、もっと他にもいっぱいあるんで、あの皆さんご自身でねチェックしていただいたらいいかなと。もう YouTube 検索したら何ぼでも予告編出てくるんで、
出てきますけどね。でも、
うん、
ハズレを引きたくなかったらこの川崎さんのこの紹介
なんでいや好みですから、そうな好み
まず間違いないんで、この
もうパンダプランなんかもう見る人見たら全然面白くないですよ
パンダプランな、
もうジャッキー好きやったら面白いかもしれんけど、あとワーキングマンだってこれね、
ワーキングマンは絶対面白いでしょ、
面白くないんじゃない、
これ絶対面白いでしょこれは
まあだからその前にペガさんはとりあえずビーキーパー見てもらったら、
うん、
ワーキングマンが合うかどうか分かるんで、
ビーキーパー見たらワーキングマン見なくてもいいんじゃないですか、もう同じやっつって、
いや、ビーキーパー見て面白かったら、
うん、
ワーキングマン見たくな
る。そうなんや。
絶対見たくなる。
もう、ビーキーパー2回見るのと、
うん。
一緒の感じかもしれないですよ。なんかこう。まあでもそれも面白い。2回見て、いや、
それでも見たい。うん、そう、それでも見たい。
そうか。そんなこと
でも見たい。
そんなことじゃ、ビーキーパー見て、ワーキングマン見て、ビーキーパー見て、ワーキングマン見てって、エンドレスされそうじゃないですか。
いやー、いいですね。
いいなー。
だから、またあれですよ、あの、スーパーガール公開前に、もう一回スーパーマン見直そうみたいなね。
うん。
まあ、いろいろと楽しみ方ありますけど。
楽しみ、そうですね。いやー、また来年も楽しみやな、これ。
まあ、あとは、この7本のうち何本見られるかなっていうね。
増えたしな。増えたしな。いや、多分、もう先言っときますけど。
うん。
パンダプラン無理やな多分
パンダプランはペガさんが見ないと誰が見るんですか、
ね、ですけど、うん、ピンポイント公開がピンポイントすぎそうな気がするんで、
そうね、
合わんかったらもう無理ですよね。
まあその代わり配信早かったらいいんですけどね、
配信な、
うん、
日中関係でな、どうやろ
う
な。
そうなんですよ、中国映画やからね、配信どうなんのかなと思って、
うん、
もうパンダに続いてジャッキー映画も輸出、日本には輸出しない
ですよ。それは辛いな。パンダは僕なんとかそんなにパンダを、パンダパンダじゃないんですけど、ジャッキー見れなくなるのちょっと
寂し
いな。
ねえ、もうポリスストーリー見せません言われたらちょっとどうしようかなと思うんだって。
どうする
ん？
全部阪神からジャッキーが消えたって。
まあもう DVD 持ってるからええけど
別に。DVD、いつでも見れるって。
そう、こういう時にメディアが強いんですよ、結局ね。サブスクなんてもう配信者の人が止めたら見れないんですから、もう。
そうなんですよ。いつね。
最強はアナログですよ、やっぱりね。 そうそう。
アナログ最強。
そうっす。まあ、ということでね、うん。今回はこんな感じでいいんじゃないですか、もう。
確かにね、もう結構な時間になったんで、来年も映画三昧で、ちょっとね、邦画が、
うん。
ないのが寂しい感じがしますけど、うん、まあまあ、上半期なんでね。
ああ、そっか。
じゃあ、上半期やから、これ、早く見ないと。
来年の後半、邦画ばっかりになったらどうしよう。
自分なんか、逆張りっておかしいですけど、切ってきたなってハンドルって。
ねえ。
いや、それで面白い。侍
タイムスリッパーみたいなね、タイトル出てくるかもしんないじゃないですか。
うん、いや、確かそういうのはね、
突然。
面白いですよね、なんかこう。
うん、ピュアジャパニーズみたいな、突然出てくる。
ピュアジャパニーズ。ピュアジャパニーズよかったな、なんか。
なんで話題にならへんやろ、あれ。
確かにね。
面白いのに。なんで、ディーン・フジオカさん出てんのになんで話題にならないですか。
ちょっとなんか、ね、ちょっとすごかったからちゃいます。すごかったってましいですけど。狂気というか、ちょっと狂気やったからちゃ
います。だからいいのにね。ほんまに。
いや、まあ狂気とパンダがあったらパンダ見るやろってね。
まあそらそうか。
もう世の中の人は、狂気で喜ぶのはやっぱ川崎さんですよ。
そうね。
うん。この辺ですかね。
いや、いいんじゃないですか。十分でしょ、もう。
取れ高十分。じゃあ来年もね。はい、だから皆さんあれですよ。上半期まで急いで見ないとダメですよ、もう。で、言って僕らが全然見てへんみたいなね。
そうそう。
ありますけど。
いや、そう、あんまり、そういうこと言うと、お前ら見てへんやないかって。
ああ、確かに。確かに、それは言われますよね。
うん。
何やね、振り返り会
で。無理のない範囲で、
うん。見てないですけどね、ばかし言ってたら。
そう。
寂しいんで。
まあ、ひどかったからな、去年と。
二人ともほとんど見てないみたいな ね。
全然見てなかった。
いや、まあまあ。できるだけこう、いや、見たいなと思ってるんで。
うんうん。
楽し、面白そうな映画が多いんで。
そうです
ね。うん。6月ですかね。川崎さん。
はい。
いや、まあ、それ以外に出てもらっても構わないですけど、全然。
あ、そうなんですか。
でも。
何の回で出るんですか。
いや、もう、なんでも、レトロゲームを話す回とかね。
それは、あれ、そこからこう、滑らかに我々の番組の宣
伝を。そういうことですよ。でもそれは喋ってるわって。ブライトビットブラザーズで喋りきっとるわって。も
あんまりレトロゲームって知らない
んですよ。いや、なんで、どういうこと？そういうこと？実は、2P さんが全部やってる？
そう。
1P さんは全部言わされてるだけみたいな。台本で。
実際にね、遊んでるのが多いのは、長谷川さんの方ですけどね、確かに。
あ、川崎さんは、レトロゲーム好きって言いながら、映画を見てるわけですね。うん、
いや、それも問題やな。ゲームはしてるんですけどね。レトロゲームはそこまで遊んでないかもしれない。
いや、確かに、川崎さんゲーム好きなんで、最新ゲーム、うん、ゲームを映画じゃないんですけど、ボンボン出るから、
うん。
それやってたら。
いや、思い出したようにね、昔の遊んだりはしますけど。
たまにレトロゲームやっても、レトロゲームばっかしっていうわけ
では
ね。そう。
でも、レトロゲームが好きなのは間違いないですよ。
え、そうなんですか？それはちょっと。
そこは嘘じゃない。
え、それも番組上でちょっと疑惑とかが、
ないよ。
あ、知らないですか。
ない、そう。
あ、ないですか。
ボードゲームの時みたいにそんなことないから大
丈夫。やっぱ長谷川さんが優しいからな、なんか。
そう、う
ん。本当は長谷川さん怪しんでるかもしれないですけど。
いや、怪しんでないよ、別に。
うん。いや、だからまあまあね、映画も、うん、ゲームも楽しんでいただいて。
はい。そうですね、もう来年は、
うん、
来年後半はちょっとゆっくりしたいな。
どういうことですか、もう年末会はやめとこうぜっていう発言ですか。
いや、違う。そのペガさんの番組の話じゃなくて、
ああ
個人プライベート、
プライベート、あ、ゆっくりしたいな、
そう、
それをもう兄今年が忙しい、年末忙しいと、
いや、もうずっと
年末進行で、
いや、もう年末進行じゃなくてずっと忙しい、
ずっとも
う毎日残業なんで、もうずっと忙しい、
働きすぎですよ川崎さん。まあだからみんなね、 X で川崎さんがおはようございます今日の天気はしか言わなかった時はね、ちょっと心配してあげてください。忙しいんだなって。
もう朝の挨拶とリツイートしたかしてない、
あ、もう自分のポストがないみたいな。
ない。
そういう時は、あ、忙しいんだな今仕事があって、
ずっとです。
まあまあね、まあ、来年ね、川崎さんもっと年末も映画、
いや、でもね、映画見る時間とゲームする時間も絶対作る。
あ、なんとかね、時間を作るって、はい、確かにね、やっぱりプライベートがこうある程度ちょっと余裕ないとね、いや、プライベートだけど、その普段仕事とかが余裕ないと、やっぱりね、自由な時間が
いやダメだと思いますよ、精神的にね参ってしまいますよ、ね、うん、趣味やらないと。
そう、川崎さんがもう、うん、ステイサムになってしまいますからね、リアルに。
え、ステイサムになれるならそれ
でいいんですか。なったか
なれる
なら な
りたい。ステイサムになりたい。
技術だったらやばいです、やだ。川崎さん実は元特殊部隊、
もうめっちゃ憧れますよ、ね、ステイサム。
グランドセフトオートでやってください。締めさせていただきます、
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。メールアドレスはアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、 ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛でお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 などなどで購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube、 こちらの方でも楽曲やミュージックビデオが公開されています。オンラインショップのスズリでは笹山さん関連のオリジナルグッズも取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では来年からちょっとわからないですけど、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
お疲れ様でした。
大事なことはいつも伝わらずスルリ、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。